今日の水戸黄門様は元財務官僚で山田報国6代目直系子孫の野島徹先生です。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。今日はですね、長いお付き合いの野島さんっていういい人なんですよ。
はい。
というのはね、僕らどうしても大蔵省って言うんですけどね、大蔵省に入られて、で九州の、財務局長をしたはって、で UR の役人とか、今もまだ住友海上の顧問とかね、いろいろしてはるんですけど、はい、なかなか、ここまでね残ってるのは大したもん。
ここまで残ってる、
いや本当本当ね、
いやいや、
もっと官僚なんですか。
いやいや、今ね官僚ってね、なかなか残れない。
あ、そういう時代ですか。
うん、もう全然違う。だからもう本当にそういう面では人柄がええから残れてるんでしょうね、いろんなとこからね、
はい、
ただね、僕はすごいなと思うのはね、その山田報国さんっていうのはね、
はい、
実はね、私はね昔知らなかったんですよ、
はい、
でね、岡大の大学院に行ってる時にね、暇やからね、
はい、
だからその日本で現存天守閣の残ってる一番高いところにあるね、
はい、
で松山城ってあるんですよ、
はい、天空の城ですね。
そうそうね、
はい、
そこに行った時に、そこの履歴とか見てるうちに、殿さんがね、もともとはその幕末の老中とかしてた、大名でね、でね、それを立て直したんですよ、山田報国さんっていう、野島さんの直系のご先祖が ね、
ねえ、すごい。
でそれをね、岡大の時に知ってね、へえ思って、それで大変興味持ってね、でその人ね、そのなんですごいなと思ったかっていうのはね、立て直したからすごいと思ったんじゃないんです、
はい、
普通ね新政府に誘われるんですよ、
新政府。ああ、なるほど。
そしたら大概の人間はね、こうなりなとげてね、潜り込んでいって、勝海舟でもそうですけど、ね、しかしね、山田報国さんっていうのはね、自分はまた市政に戻って、その藩の子供たちを教えるんですよ。これはね、あの時代できないですよ、僕ね、そういう人ってすごいなと、でね、僕ここで言いたいのはね、安中藩っていうね、分家の藩があるんです。これ山の中なんです、
はい、
そこのね、右筆の子供かなんかで、下級武士ですよ、
はい、
その子供がね、いや世界に興味あったんでしょう。山田報国さんっていう人のおかげで、
はい、
その備中松山藩は豊かになって、これから海防やいうことで船を持つんですよ、
はい、
でその船を乗してくれ言って、分家の若侍が来て、はい、でそれで函館まで行ってね、そっからアメリカに行っちゃうんですよ。
函館からアメリカまで、
密入国ですよ、密出国ほんで彼が帰ってきて、カトリック、キリスト教ですよね、それもプロテスタントの方や思いますけどね、ほんで資格持って帰ってきて、実は彼が同志社作るんです、新島城なんです、だから同志社のね、卒業生はね、はい、なぜ同志社があるかって、この元はね、
はい、
実は本家の藩の経済改革をした山田報国さんがいたから
ね。それね、どうしたらカトリックなんですね。
カトリックじゃなしに、もう一個の新教の方で、ピューリタンですね。だからそういう面では、こんなに大変ですけれども、山田報国さんっていうのは、もう至るところに、だから渋沢栄一もやっぱりすごく影響を受けてますしね、でね、やっぱり、ね、ある種のね、姿勢の人から藩を立て直すっていうのはね、実はすごいことで、でなんか元の地位は源氏みたいな感じですけどね、だからこんなに大変ですけど、山田報国さんがやらはったことってね、ものすごく、で今もう岡大のね関係でよう言われたのはね、大河にしたいねって、野島さんも大河にしたい、
はい、
でね、 100万人なんかちょっと前東川さんと喋っててね、はい、そんな100万人無理やろ言うてたら、ええ、ほんまに100万人集まってんって、うん、それ山田報告さんっていうのはねもっとね、ええ、有名になるべき特にね、はい、今現在の経済においてこれからの世界の経済日本の経済も含めて、うん、山田報告さんの思想とか考え方っていうのはねやっぱりもっとね表に出さないかいので、はい、直系のね、
はい、
また財務省におられたからね、はい、まあちょうどあれやろういうことでそれでまあちょっと山田報告さんのお話もしてほしいなってほとんどの人がね、うん、ただやっぱり本当のかっこいい人ってね最後はね姿勢に戻っていくんですよ。山田報告さんがねそのままの部分でねきらびやかにね、
はい、
表出てああやったらね魅力ないですやんそこまでした人がね、反対にいや俺は郷土のためにって言ってまた戻っていくわけでしょ。それはね人間的にすごいですよ。それ渋沢栄一がなんで好きか知ってます？
いや
あの人ねいろんな会社作るんですよ、
はい、
みんなが集まって会社を作るいうで三菱の岩崎弥太郎は俺がっていう発想なんですね。資本は集中とそれと渋沢栄一さんっていうのはみんなから集めてってそれからね最初の銀行を作るんですね。国立第一給料それだけ後から儲けない、で収入があったらみんなね次の投資に回してで株で儲かったらまた次のって、さあ、あの人ね大した財産残してない。だからその辺もねまた魅力ですな。
そうですね、
なんかこうなりな遂げたから俺はこれだけ残してって子供にやっても、やっぱりね昔からね子供に美伝は残さずですよ。教育とね社会性は残したらいいけれどもね、そういう面ではこの山田報告さんっていうのは鏡みたいな人。これどうなんですか、その野島さん、はい、これね、
はい、
いつから意識しだしたんですか？
意識したのはですね、まあ小さい頃から子孫には先祖には山田報告さんという方がいますよということは聞いてたんですけれども、やっぱり高橋さんがおっしゃる通りですね、子孫には美伝を残してないんでですね
それがすごい、それ
が全く家がまあそれ貧乏貧しかったんでですね、そういう話を聞いてもですね、本来のもうちょっと残してくればいいのになと思いながらということもあってですね、あまりその家の中ではですね、まあいたということは知ってたんですけれども、それ以上でもないしそれ以下でもなかったんですけれども、たまたま私がですね財務省で、はいはい、新しくですね内閣に経済財政諮問会長を作るということで、まあまあ財務省からですね、まあ経済財政諮問会議ですね、
はいはい、
まあ大蔵省の力を弱めようということでできたということもあってですね、まあ財務省からもですね、はい、行って経済財政諮問会議のですね、企画官というポストでですね、見てた時にですね、今愛媛のですね小野伸也さんという、はいはい、まあ、元文科副大臣がですね、なかなか当時ですねやっぱり欧米の考え方がいいですよというふうなのが風潮が流行った時にですね、やっぱりこう日本にもこういう素晴らしい人がいるということで、私と山田報告の関係は知らなかったたんですけども、偶然ですね、
はいはい、
野島君経済財政諮問会議を回す企画官だったらきちっとちょっとこういうのをまとめて山田報告についての業績をちょっとまとめてですね、俺に教えてくれという話があって、いや実は、まあ私の先祖なんですよって言ったら、それだったらもっとしっかりやなきゃいけないかというようなことでですね怒られたというのが、まあ、そこのあたりからですね少し、もう少し勉強した方がいいのかなと思ったというのが初めてでしたけども、
ただ本をね面白い分かりやすい本をね前に2冊出されて、
はい、
今回また山田報告のね、
はい、
飛龍、夢を駆け抜けた飛龍っていう感じで、これはなんか私生活も相当書いておられるみたいな本を今、まあ、いただいたんで読もう思うんですけど、あのね、前からある2冊はね 本当にね分かりやすい、うん、なんか山田報告さんってあこういう方かって、その寺井とか誇張がないね、うん、読みやすい本でしたね、うん、じゃあそれをね赤バラのいろんな人に配ったりね、してましたけどね、じゃあ大半ね山田報告さんって知らなかった、
うん、岡山では超有名ですけどね、
うんうん、でもそういう面ではね、そう岡山限定
な限定
な
るほど
本当はね、
うん、
いや本当はこういう人のこそがこれからの、まあ、どっちかって言ったら工業社会が終わった精神的な部分でやっぱり昔のこういうね素晴らしい人っていうのは、ええ、そういう部分でもやっぱりね、まあ、こんな言い方したら変ですけれども、まあ、もっと山田報告さん表に出すね、
はい、
運動をされたら私はいいと思いますよ。でね、その人の自力で大金持ちになったとかやったらね、
はい、
これはねあんまり信用せんごい。それと市政に戻るいうことはね豊かでなくなるいうことでしょ、
うんうんうん、
やっぱりせやから今野島さん言うたみたいに、いやいやおかげで何も残ってませんねんせやけどね一番大事なもんってね、やっぱりお金でも何でもない、やっぱりそういう面では地位の一番素晴らしさっていうのはそういう伝え方違いますか。だからなんか一代で大金持ちになって子供も孫もみたいな人いっぱい見てきますけどね、なんかどっかでねなんでって思うとかある、なんでしょうもない大学行ってんのになんでポルシェなんか与えてんねんとかね、違うやろと、それはね山田報告さんっていうのは例えばここに あるように今この役をしてありますよね、ここ大学の、
はい、そうですね、
ここもやっぱりそうですもんね、基本的に
二松学舎大学ですね、はい、
でこれも一般の人知りませんね。
そうですね、結構犬飼毅とかですね、あと、まあ、例えば先ほどお話が出た渋沢栄一とかですね、もう学長をやってもらったり、また戦後すぐには吉田茂もやっていただいたりしてですね、まあ卒業生の中には夏目漱石とかですね、平塚雷鳥とかですね、とかですね、どちらかというと報告の精神を受け継いで、まあ、文学とかですね女性の、まあ、地位向上とかですね、犬飼毅みたいに、まあ、民衆のですね、まあ、地位向上とかですね、そういうふうなのに尽力する人がたくさん出ていますけれども、まあ、ちなみにいろいろ野球選手なんかも出てはいますけれども、広島の鈴木誠也とかです、
最近
のどちらかというと野球の方で現在を打ってますけれども、
それ古いね学校って案外関西の人はまず知らない、これ初めてでしょ、これ
そうですね、二松学舎っていうのは知らない
です、知らんでしょ、関西の人まず知らない、
そうですよね、
まあ、僕はもう半分以上東京におったからね、それ東京でも、ね、知らん人多い、ただ僕は古いから、ね、思っただけでね、
そして明治10年創立って書いてあるんですね、
西南の駅の時にできた学校ですから、そ, れはもうそういう面ではもう歴史的にすごいんですよ、そこの今評議員とかしたんです
よ、やらせていただいてますけど、曽祖父が報告が、はい、思想で作られた学校、まあ、弟子のですね、はい、三島中秋先生というのが作ってまして、はい、まあ、三島中秋先生って報告の一番弟子なんですけれども、はい、まあ、この人もですね当時階級制度が厳しい中でですね、報告先生、人間は階級じゃないと、やっぱり人柄と能力で登用すべきだということで商人の出から三島中秋を登用したと、はい、で最後三島中秋大正天皇の教育長までやるような形になっているような状況ですね、すごいですね、その縁で、まあ、評議員で、はい、ようやらせていただいているという感じでございます、
いやね、とおっしゃいながらで野島先生も東大出でいらっしゃいますから、十分な学歴で、
いやそういうの、僕ね東大出てる友達っていっぱいいますけどね、はい、たまに会いたいなって、こうやってたまに会いたいなと思う人って本当に少ないね、東大でもいろいろいたはる、そうでしょ、金高長官みたいな人もいるわけ、
はい、そうですよね、
だからそういう面で はい、政治家でもそうでしょ、うん、船田さんみたいに綺麗で面白いって
綺麗です
ね、そりゃもう金に関してはもう本当に汚いことせえへん、ってする必要ないでしょ、作品持ってるから、はい、あれが政治だけやったらまた変わってた、はい、あ、なるほど、その政治でご飯食べないかんか、それあの人は作品って大きな器をオーナーで持ってるから、はい、で代々でしょ、
ね、そうですよね、うん、もうお坊ちゃまでございますけど、
本人認める
そう自他ともに
認めるということはあのいつも理事長が言うとある、アルバイトで女国会議
員、そうそう本業は学校の経営
学校の経営でね、
そうそうそう、僕はもっと山田宝子さんすごいなことはね、もともと侍じゃないね、
あ、
農民で、はい、ものすごく農民学者や、あ、さあその当時の
よく登用されたんですね、
そう、さあ殿も偉い、ね、うん、あれ板倉家ですよね、
板倉さんですね、
で文家があん中の板倉さんですね、あ、そこの藩におったんがその新島城さん、だからねやっぱりね誰か一人が偉い人出たらね、はい、結局やっぱりいろんなところに影響、特にね山田報国さんってものすごいところに影響を与えてんね、それだと日本人ほとんど知らない、うん、やっぱその辺がね日本のね教育の間違い、うん、全然で、なんていうかな、さあ事業で大きなった金儲けした、うん、すごいなって、うん、そういう人を戦後余計もてはやしてしまう、
あ、
逆にね、ただよく考えたらねそんな人なんか一つもいらない、やっぱり、はい、それはね美伝残すやつのろくでもない、ただやっぱり東大やから、
うん、そうですよね、
それやっぱ意識しました、勉強背中山田宝国の末裔、
そうですね、まあまあ、勉強山田宝国の末裔ということじゃないんですけども、まあ、家に美伝が何もないんでですねないとやはりそれなりになんか身を立てなきゃいけないということになると、うん、家も普通のサラリーマンですからね、何もないんで、まあ、少しは勉強しなきゃという感じにはなりますね、まあ、多分なんか美伝が残ってれば、まあ、当然あの勉強もしないんで、まあ、当然東大なんかも行きませんし、まあ、もう少しあの先ほど言ってたなんか
しょうもない大学でポルシェ乗って
ポルシェ乗ってですね遊んでたかもしれないなというところはあるかもしれませんけれども、
そう、美伝はやっぱりね、はい、子孫を潰すね、
あ、
うん、やっぱり僕はいつも言うけど、うん、教育と環境を与えるっていうことが親の務めでね、お金を残したりね豊かさをね与えたらね、人間はね当たり前感覚になるから、
うん、なるほど、うん、
だからもともとね、うん、だから子供の頃からね大人に貸し付かれてるようなね子供って生意気やわ、
あー、なるほど、
うん、誰とは言えへんけどね
誰とはそれ言えませんよね、ここで
言いたいけどね本当にそれある、
うん、
なんやこのちびちゃんっていうのなんぼでもいますよ、
うん、
うん、だから野島さんの何とも言えん味わいっていうのはやっぱりその辺の、うん、美伝なかったんが野島さん良かったん
ですよ、そうですね今になってもそうかもしれませんね、
そうだけど今や反対に、私は野島さんイコール山田宝国っていう、
うん、
やっぱりすごい偉人やね、うん、僕は、うん、さっきも言ったけど偉くなって立て直して、多くの影響を与えて、そして最後は姿勢の一員で死んでいくってね、
うんうん、
これがね人間のかっこよさやと思う、う
ん、でお弟子さんもね素晴らしい方がたくさんいらっしゃって、
そらやっぱりそういう面ではね、うん、だけどやっぱりね日本人ってね、うん、本当にそういう人をね、うん、認めない、
まあ、ここはもう新藤さんの出番ですね、大河ドラマよりも先に
あの、ね、あのバブル以降ね、はい、そういうあの地方でいろんなまあ人がいますよね、そういうのであの時代劇の部分もあったりなんかするので頼まれて作ったことあるんですよ、うん、熊本は誰々ね、滋賀県は誰々っていろいろと私もやってきました、うん、だからそれで、まあ、宮本武蔵やったらこういう人もいますよとかね、それよりこっちの人の方で本当は取り上げなあかんのに宮本武蔵になってるんですよねとかね、もういろんなことを、まあ、あの勉強させてもらいましたけど、これ難しいのはね 今それをそうしたら日本人みんなが知ってるかって言うたら知らないから始まるんですよ。
なるほど ね、
だから そこで要するにほんならドラマにできるのかって言ったら地方局はその人を知ってるからな地方局で何とかしてあげよう、はい、何とかしてあげよういうのはあるんです。でも全国になるとなかなか難しいですねこれがね。
そう僕はね山田芳子さん、まあ、たまたま岡田行ってたからかもしれませんけどどっかで岡山ブイキがあってね、
はい、ありがとうございます。
それから岡山に岡山の偉人ってねそれは犬飼剛さんもせやしね、せやね本当はね犬飼剛さんって政治の中でねやっぱりね山田芳子さんみたいにやっぱり姿勢から出てきて、うん、ほんで一つの藩を立て直してで近代化 して、
はい、
それで結果同志社みたいなね、うん、すごいもんが出来上がってくるきっかけを作ったっていうね、うん、そういう風な部分って、はいやっぱり大したもんですよ。
うん、
それからそういう面では私は一番素晴らしい偉人が残したもんってやっぱりね教育機関です。
あなるほど。
それ2つも残ってるわけでしょ、
うん、
それいかにその方の教えが実は社会の教えとして立派やったか、
うん、
そういう面ではやっぱりもっとね表に出すべきは思いますね、
うん
うん、それからそういう面ではなんか野島さんがもっとやっぱりいい意味でねアクティブに活動していただく。せやけど、
はい、
一人では野島さん何もできませんもん ね、
ね、はい、
基本的にね、
はい、
それいい人でしょ喋った面白 い、
はい
普通の感じ で、で一番いいのほら備前ないからですわって言うわいや普通はほら身張るとこやねん、それ備前ないし、うん、親父も普通のサラリーマンなんで東大行くしかなかったんですわ、うん、これすごいよ
ねえすごいですね。
逆に
だからその考えで東大へちょっと行けるわけですから
やっぱりそう、ね、いや元々の因子がええねん、
うんうん、でしょうね
東大に行ける因子があんねん逆に言うたら、
そう思います、
うん、だからそういう面ではね、
うん、
あの来週は、
はい、
あの直接生の声で山田報告を、
はい、
あの論評も交えてしていただいたら私はいいと思います。
はい、はい、ぜひ来週もよろしくお願いいたします、はい、
ありがとうございます。
今週のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
野島徹でした。